ちいばあちゃんの姿をしばらく見ないなと思って2年3年過ごして、もう小学校になっていた私が3年生か4年生の夏のことです。北海道小樽、住まいしておりました2階建ての一軒家は、まあ、北海道ということもあってエアコンなんぞございませんで、せいぜい扇風機で暑さをしのぐ。まあ、それでも北海道のことですから、窓や玄関なんぞというところを開けっぱなしにしておきますと風の通りはいい。その日も朝からうだるような暑さで、行ってきますと学校に出るときにすでに玄関は開け放たれていたのを覚えております。玄関をただそのまんま開けっぱなしにしておきますと、外から丸見えっていうこともありますんで、すっかりこのすだれをかけて、という。で、セミの声がジャージャーとうるさい中、まだ表がカンカンに熱い、日の高いうちに帰宅しまして、すだれをくぐって、ただいまと言った正面、母親がソファーの上にちょんと座って、片手に、当時私のうちは黒電話でありましたが、その受話器を握りしめたまんま、まるでほうけたように口を開けて、目を開いてポカッと座っていた。子供心にも、ちょっと驚くような、その格好の母親で、たった今、と声をかけると、ポロッと一筋、母親の目から涙がこぼれ落ちた。お母さん？あ、おかえり。お母さんどうしたの？受話器を握りしめたまま、ポカッと口を開けて、涙をこぼした。これはただごとじゃない。何か起こったに違いないと思って、お母さん何かあった？と聞くと、今ちいばあちゃん亡くなった。ちいばあちゃんが息を引き取ったという電話を受けた直後だった。ああ、ずいぶんと可愛がってくれていたおばさんです。相当にショックが大きかったんだな。私のおばあさん、つまり母親の母親という人は、私が三つの時にすでに他界しておりましたから、近所に住んでいた自分の母親の兄弟。これがある意味で母親の心の支えになっていたのは間違いのないことでした。それにしても受話器を電話機に戻さずに握りしめたままなんというのは、あまりにあまりだなぁと思っておりますと、大げさではなく震える手で受話器を元に戻したおふくろが、
今ね、そこに来てたの、と言いました。